水田政策の見直しと農業振興対策は、質問者伊藤健二。問い、食糧法の改悪と水田政策の見直しは離農と後継者不足などに厳しい影響を与えないか。また本市農業振興の課題は何か。答え、令和9年度からの水田政策の見直しに伴う交付金の変更については、具体的な変更内容は国から示されてないが、管理に手間を要する畑地への転換面積は少ないと想定しており、本市へ大きく影響するとは想定していない。米の生産調整については令和9年度3枚以降の方針は国県より示されていない。さまざまな事情により個別農家の営農継続は限界に近づいており、10年後を見据えた地域計画の精査を進め、農地を集約集積しながら効率的に新たな担い手による営農に切り替えることが課題であると捉えている。火災予防条例改正に伴う農作業などへの影響は。問い、広報課に2月号に林野火災警報注意報が特集された。火の使用制限が義務化され、違反すれば罰金罰則が適用される。野焼きなどの取り扱いについて市民に説明を。答え、林野火災警報注意報の運用が始まり、発令時には市内全域で火の使用が制限されることとなる。また火災と紛らわしい煙または火災を発する恐れのある行為を行う者は届け出が必要であるが、焚き火についてより明確化された。農地などでの火の使用には気象条件や周辺環境への十分な配慮と必要な届け出を行い、円滑な農作業につなげてほしい。警報注意報発令時の火の使用制限広報課に2月号に掲載された写真があります。カニ太郎クッキーで里芋栽培促進を。質問者高木正信。問い、地域課題解決に向けた公民連携事業としてカニ太郎クッキーが発売されて1年が経つ。地域ブランド品として早期の収益確保が望まれるが、売れ行きはどうか。答え、令和6年度末時点で8店舗あった販売店も26店舗に拡大し、令和7年度の売上見込みは約890万円で黒字となる見通しである。店舗別の売上状況からお土産としての需要が確認されたため、高速道路サービスエリアや道の駅での販売を市内販売店舗の拡大と合わせ展開し、取扱量も確実に増加している。里芋全体のブランド化につながるか。問い、市民からのアイデアを生かした展開は考えているか。またカニ太郎クッキーをきっかけに蟹市産里芋全体をブランド化し、栽培促進はできないか。答え、販路拡大や手頃な価格設定などの工夫を進めつつ、各所からいただいたご意見などを参考にしながら、かつて赤エフとしてブランド品であった蟹市産里芋の歴史的背景を用いたイメージ戦略や原材料の確保に取り組み、地域産業の振興につなげていく。カニ太郎クッキーの売り場の写真があります。本市における電子投票導入の可能性は。質問者伊田津博之。問い、近年地方自治体が執行する選挙において電子投票を行う自治体が出てきており、開票時間の短縮や疑問票ゼロといった成果がある一方で、導入経費や人員体制などの課題も報告されている。本市において電子投票の導入を仮に検討する場合、導入及び運用コストについての課題は何か。答え、仮に2026年執行予定の市長選挙で電子投票を実施した場合、自主式投票に対して電子投票は国からの交付金を差し引いても2287万円の 経費増となる。また不在者投票などの辞書式投票が完全になくなるものではないため、通常の辞書式投票に加えて電子投票の投開票事務の準備を並行して行わなければならず、業務負担の増大が見込まれる。市民の捜査への抵抗感や不安感の払拭とコスト増への理解が課題である。宮崎県新富町で行われた電子投票の様子の写真があります。電子投票に対する調査研究は、問い、電子投票導入における費用の試算や効果検証を行う考えはあるか。答え、タブレット型電子投票のメリット・デメリットを整理するため、本市では実施自治体への視察などを行っている。令和6年12月には、大阪府四条縄手市で行われた電子投票機を用いた市長選挙及び市議会議員補欠選挙を職員が視察している。地域と協働し、児童生徒の体験機会の確保。質問者、佐藤さやか。問い、コミュニティスクール制度を通じた体験機会確保の協議や実践例は。答え、今渡り南小学校では挨拶運動への地域住民の参加、土田小学校では地区センターとの共同による里芋栽培と PTA 参観日に合わせて芋煮会を行っている。また蘇南中学校では PTA 役員が職業講話の計画運営を担ったことから NPO 法人の立ち上げへと発展し、令和7年度は中部中学校や西蟹中学校へも専門性の高い講師による学習機会が確保されている。地域と学校の共同推進を。問い、教員不足を前提とした地域とともにある学校への転換を。答え、体験活動は子どもたちの笑顔のもとを育むために重要である。地域と学校が共同する仕組みづくりを進め、学校運営協議会での熟議をもとに地域と学校の共同活動の活性化に取り組んでいく。また教員不足解消に向けては今後も教育委員会として全力で取り組んでいく。地域学校共同活動概念図、文部科学省よりの写真があります。消防団員の準中型免許取得状況は。質問者、大平真嗣。問い、準中型免許資格者が少なく消防団活動に支障は出ていないか。答え、市では毎年全消防団員から提出される入団継続個人調書により運転免許証の種別を確認している。現在4つの部に準中型免許を有しなくても運転できる 3.5 トン未満の消防車両の配備が完了し、令和7年4月1日時点の全団員289人のうち 87.9% の団員が配備された消防車両を運転できるようになっており、直ちに大きな支障が出るという認識はない。また火災出動に際し有資格者不在が原因となり消火活動の支障となった事例はない。制度を活用し準中型免許を取得した団員数は。問い、準中型自動車免許取得費等補助金交付制度は有資格者増につながっているか。また取得希望者への支援は十分か。答え、当該制度が施行された令和2年4月1日以降、令和4年度に3人、6年度に2人、7年度は1人が取得済み、1人が現在取得中で、合計7名の利用者があり、有資格者の増加に効果が出ていると認識している。令和7年度からは、岐阜県消防協会の補助金制度も活用し、市補助金と合わせて取得希望者の支援をしていく。新型消防車両、現普通免許対応車両の写真があります。